スマートウェルネス草津目指せ健康都市。この番組では草津市が取り組みを進めている健康都市に関する事業やイベントなどの情報を皆様にお伝えすることで、普段の皆様の健康づくりに取り組むきっかけとしてもらうとともに、健康都市をもっと知ってもらい、草津市全体を挙げて健康都市を目指していこうという番組です。放送は毎月第3水曜日の正午から、再放送はその日の午後8時からと深夜1時から、翌週第4水曜日の同時刻にも放送しています。またオンデマンド配信も行っています。今までお届けした過去の放送も含めて、 FM 草津のホームページ上を介していつでもどこからでもお聞きいただけます。お時間のある時にぜひお聞きください。さて、今月は知ってほしい議会の活動についてお送りしていきます。お話は草津市議会広報広聴委員会横江正則議員、藤井美恵子議員、野村智子議員です。それでは初めに自己紹介をお願いいたします。
横江正則でございます。よろしくお願いいたします。
藤井美恵子です。よろしくお願いします。
野村智子です。よろしくお願いいたします。
皆様よろしくお願いいたします。聞き手は番組の担当パーソナリティディレクターの中島ひろえです。今月は草津市議会だより12月1日発行ナンバー193から抜粋した内容でお届けしてまいります。紙面にて全校配布をされております。草津市のホームページにも掲載しておりますので、ご覧になりながらお聞きいただきますとより分かりやすいかと思います。議会の仕事や仕組み、今議会で議論されてきた事業などをより詳しく丁寧にお話をしていただこうと思っております。存分に議会を PR していただいて、多くの方に関心を持っていただけるようにお話しいただきたいと思います。まず横井議員に伺ってまいります。皆さんの広報広聴委員会はどのようなことを担っていらっしゃるんでしょうか。
はい、私たち市議会議員はご承知の通り、草津市民の皆様から負託を受けて、草津市の市議会議員として草津市の発展と草津市民の安心安全を確保するため働かせていただいております。しかしながら、市民の皆様において市議会議員はどのような活動働きをしているのか、具体的に見えないところがあると思います。そのような中で、少しでも市民の皆様に知っていただくため、広報広聴委員会を設け、議会にダイアリーを発行しており、各議員の質問内容や年4回の議会において執行部から提案される議事案件の内容等を掲載し、広報活動についてお知らせしております。また広聴活動として、少しでも市民の声をお聞きし、市政の反映で生きるよう、過去においては子ども議会を開催したり、地域へ出向き議会報告会を開催したりしました。また近年では高校生との意見交換会を開催し、若者の意見を聞くなどの活動をいたしました。
はい、ありがとうございます。それでは初めに基本的な議会の仕組みからお聞きしていきます。はい、草津市議会議員の議員定数は何人でしょうか。また任期は何年で、期間はいつまでになりますでしょうか。
はい、議員定数については、各自治体の人口により様々ですが、草津市におきましては24であります。 また議員の任期につきましては4年を行きとしております。
はい、市議会の議場は市役所の3階、傍聴席は4階にございます。次に議会の流れについて藤井議員にお伺いしていきます。1年のうちどのような流れで開催されているんでしょうか。
はい、議会は会議を決めて年4回定例市議会を開会しています。行政は提案も議案として市長から提案をされます。その提案を各常任委員会などに付託をされて審議が行われます。また議員が複数以上の賛同があれば議会側からも議案を提出する権利があります。これを二元代表制といい議案を進めていくということになります。
はい、
特に必要が生じた場合は臨時議会の召集もあり、それ以外の期間は議員独自に研修会などに参加して調査研究などを行っています。
はい、それぞれの議員の個人活動に加えまして会派というグループの活動がありますよね。これはどのような活動なんでしょうか。
はい、草津市議会には7つの会派があります。会派は政策や政治姿勢に基づいて結集する議員の集まりで2名以上で構成されています。また本来3名以上が交渉会派として市に対して独自に要望や代表質問ができるのですが、草津市議会は2名以上あれば代表質問ができるように申し合わせで決められております。代表質問は年1回3月の予算議会で行われています。
はい、また議員組織の中でも委員会といわれる活動もございますね。野村議員に伺ってまいります。これはどんな活動でどのような運営がされているんでしょうか。
はい、市政が多様化複雑化してきたことにより議案その他必要な議決事項を本会議の中できめ細かく審議することは困難で、議案などを専門的・能率的に審査する議会の常設機関として常任委員会が設けられています。草津市議会には総務・文教構成・産業建設・予算の4つの常任委員会があります。そして特別委員会として決算・ゼロカーボンシティ総合計画が設置されています。
はい、ありがとうございます。今年では議会の中で一般質問のほかに委員会から代表質問を設けて実施されたと伺っております。委員会の代表質問については議会だより12月号に掲載されておりました。後ほどお伝えしていきます。ここまで議会の仕組みについてお伝えしてきました。皆さんご理解いただけましたでしょうか。なお議会はインターネット中継を行っていますのでリアルタイムでご覧いただけます。詳しくは草津市のホームページから議会中継を選んでいただき視聴してください。また議会の会議録も検索してご覧いただけます。ご利用ください。スマートウェルネス草津目指せ健康都市、今月は知ってほしい議会の活動について、お話は草津市議会広報広聴委員会横江議員、藤井議員、野村議員をお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
曲の前は議会の仕組みなどについてお伝えしてまいりました。ここからは議会だより掲載の内容からお伝えしていきます。まずはじめに新議長新副議長就任の話題です。野村議員にお話しいただきたいと思います。9月定例会閉会日9月30日に議長副議長の選出や各委員会の構成などを変更し、草津市議会の新たな体制が決まりました。
はい、今回新たに西村貴之議長、服部俊博副議長が就任をされました。
はい、新たな体制で議会がスタートして早2ヶ月半が経ちました。今年度は市政70周年ということで、さまざまな事業も開催され、一層公務もお忙しいかと存じます。では次に議会だより表紙になっている話題、第3回高校生と市議会議員との意見交換会、 ハイスクールでハイなシティづくり2024についての話題をお伝えいたしましょう。議会だより1ページから3ページに掲載されております。7月25日高校生と市議会議員との意見交換会が行われました。今年で3年目ということですけれども、野村議員、開催の目的はどういったところにありますか？
はい、開催の目的としては選挙権年齢の18歳への引き下げを踏まえ、若者の議会活動に対する認知度の向上や若者がまちづくりを考えるきっかけづくりとすることです。さらに多様な市民参加を図る機会の一つとして、若者世代への広報校長を行うことで、より市民に開かれた議会を目指し、高校生と市議会議員との意見交換会を開催しました。
はい、市内の高等学校、草津東、草津、玉川、綾葉、高専カトリック、湖南農業の6校から合わせて30人の生徒が参加しました。当日はどのような形で行われたんでしょうか？
はい、当日はファシリテーターによる司会進行のもと、8グループに分かれて願いのキューブという工作ワークをしました。その後に付箋に意見を書き、模造紙に貼り出してグループ内で意見交換をしました。他のグループの様子を観察したり、模造紙を見たりして、さらに意見の深掘りをしていきました。
はい、グループに分かれて意見交換をされたということですね。私たちが自分らしくいられるために、高校生が考える応援の形がテーマでした。野村議員のグループではどのような意見が出ていたんでしょうか？
はい、緊張もあったのかと最初はなかなか意見が出なかったのですが、テーマにある自分らしさや応援というキーワードを軸に考えてもらったところ、多くの意見が出ました。校則を変えたい、若い先生を増やしてほしい、街中でイベントがしたい、ボランティアをしたいと、さまざまな意見がありました。
はい、たくさん出たんですね。はい、他に面白いなと思った意見とか、アイデアいただきたいと思ったことなど、たくさんあったと思うんですが、聞きたいです。印象に残ったご意見などありましたか？
はい、多くの高校生が他の高校の人たちとの交流の機会を持ちたい、高校生が集える場所が欲しいと言っていたことがとても印象深かったです。そして地域の方との交流を望んでいる意見も何人かから出ていて、個人的にすごく感動したのを覚えています。
ああ、そうですか。先ほど、野村議員もおっしゃっておりましたけれども、高校生の皆さん大変緊張されていたと思いますけれども、どのような感想を持たれましたか？
そうですね、緊張が表情に出ていましたが、すぐに離れした様子で、自由にたくさんの意見を出してくれていました。参加者アンケートでは、今までにない経験ができた、まちづくりに興味が持てた、異なるさまざまな意見が出て学びになった、初めて議員の方と話せて思っていたより接しやすかった、草津市を変えるために行動したいと思ったと、好印象だった感想が多く見受けられました。
ああ、そうですか。昨年は子どもたちの意見が市政に取り入れられたりしましたよね。今回もそういった取り入れるようなアイデアありましたか？
はい、8グループそれぞれにさまざまな意見がありました。
はい、
私たち議員にとっても高校生ならではの視点がとても新鮮でした。大人が持っている固定概念をいい意味で覆してくれる意見もありました。多くの高校生たちが他校の高校生との交流、高校生が主体となってイベントを実施したい、地域の人との交流と人との関わりについて意見を発してくれていたので、その思いをつないでいけたらと感じました。
はい、ありがとうございます。参加高校生のインタビューなどについては議会だよりにも掲載されています。意見交換会の感想、市議会に関心を持ってもらうためのアイデア、市の魅力はどんな街になってほしいなど、それぞれ学校代表の方が意見してくださっていますので、ぜひご覧いただきたいと思います。またその他の議会活動の様子は3ページに二次元コードが掲載されていますので、合わせてご覧いただきたいと思います。 目指せ健康都市、今月は知ってほしい議会の活動について、お話は草津市議会広報校長委員会横江議員、藤井議員、野村議員をお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
曲の前は高校生と市議会議員との意見交換会についてお伝えしました。次は9月定例会の内容についてお伝えしていきます。9月2日から30日まで9月定例会が開かれました。また9月10日から26日までの各委員会及び決算特別委員会に付託された予算案や条例案などを審査した結果の中からいくつかの質疑などを要約してお伝えします。まず文教構成常任委員会が草津市児童育成クラブ条例の一部を改正する条例案について意見が出されました。ここからは藤井議員に伺ってまいります。概要をご説明ください。
はい、令和7年度からの新たな指定管理制度期間に向けて年間所要経費にある指定管理料の算定を行い、保育料の見直しを検討されました。児童育成クラブの保育料は児童1人当たり月額1万1500円にすることと合わせて、児童育成クラブ8月夏休み期間が月1万1500円を1万5600円に引き上げることなど提案されました。またこの提案で全体の費用負担としてどれだけ必要かとの質問があり、全体で合計8500万円を想定されていることが明らかになりました。ちなみに来年令和7年4月から令和12年3月31日までの5カ年は保護者への値上げ負担なく据え置き、その分は市が負担するとされております。
はい、次に草津市健康保険条例の一部を改正する条例案について意見が出されました。概要をご説明ください。
はい、政府が今年12月2日以降は現行の紙の被保険証の新規発行はせず、マイナ保険証の使用を基本とする仕組みに移行しようとしていることから、市としても現行の紙の保険証の発行はしないため、条例の被保険者証の記載されている罰則規定を削除することを提案されました。このことから市内の現状として令和6年7月末で国全体のマイナ保険証登録する率が国は 60.2%、 草津市は 59.6% と同じような比率であり、その他の方についても対応はどうなるのかという質問がありました。令和7年7月末までは今の健康保険証の有効期限があるので、その後は資格確認書が対象の被保険者に送付される。滞納をされている方で資格証明書の方は一旦窓口で10割負担となり、その後支払った金額を市に請求していただく。マイナ保険証をお持ちでない方については資格確認書にその内容が記載されることになります。
はい、ありがとうございます。次に令和5年度の決算審査についてお伝えします。決算審査とはどのような内容なのでしょうか。なぜ9月定例会で前年度の決算の審査をするのでしょうか。
はい、年4回ある議会の中で9月は昨年度1年前の執行された事業の進捗状況と会計決算の審査が行われます。今回も4日間の審査で各部門別に審査を行いました。令和5年度決算額は歳入では約595億円、歳出は約588億円と繰越分を除くと約5億円の黒字決算で、昭和43年から連続して黒字会計で維持しています。しかし草津市立プールの整備の増額などで決算規模としては過去3番目の大きなものとなりました。令和5年度の決算審査では交際費が過去の 借り入れの償還が終わり減少している一方で、人件費や扶助費が増加し、義務的な経費が全体の4割になり、低いとは言えない状況であることが分かりました。
はい、ありがとうございます。
スマートウェルネス草津目指せ健康都市、今月は知ってほしい議会の活動について、お話は草津市議会広報校長委員会横江議員、藤井議員、野村議員をお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
曲の前は条例案、また令和5年度の決算審査についてお伝えしました。次は審議された主な議案についてお伝えしていきます。引き続き藤井議員にお話を伺ってまいります。まず総務常任委員会が所管する事業よりまちづくり協働部門についてです。
はい、市民総合交流センターキラリエ草津の管理運営についてお話がありました。駐車場の満車状態が多くあるが、どう管理しているのか質問がありました。市からは360日営業日の中で71日満車状態であり、営業時間からすると年間 2.3% が満車傾向として、時間的に午前11時から午後2時が多く、説明会やセミナーなど重なる場合は臨時駐車場の確保や地下駐車場の4時間無料券の配布するなど対応しているということでした。満車の告知掲示が見づらいというご意見もありました。その対応については検討中ということです。
はい、次に文教厚生常任委員会が所管する事業より健康福祉部門、教育委員会部門です。こちらは野村議員にお願いしたいと思います。
はい、働く世代の健康に関する共同研究の成果について、令和5年度の共同研究で働く世代36名の治験者に日々の心理状態や血圧測定等の身体活動のデータ収集を行い、身体的状況と心理的な面の関連性を確認することができたとあるが、その成果が令和6年度の事業実施に反映されているのか等が質疑されました。また登校支援室の課外教員の配置について、令和5年度に小学校3校に登校支援室の課外教員が配置されたが、その利用者数について登校支援室課外教員の配置により常時利用できることの成果はあったのか等が質疑されました。
はい、次に産業建設常任委員会が所管する事業よりまちづくり協働部門、環境経済部門となっています。こちらは藤井議員にお願いしたいと思います。
ゴミ収集およびゴミの減量化対策についてお話がありました。昨年10月から焼却ゴミ袋が有料化となって、約1000トン前年度より減量となり、一定の効果があったと考えられます。しかし予測していたゴミ袋の配布が足りなくなり、途中で145万枚追加購入するということがありました。今後も引き続きゴミの減量化を促進するために市民との協力も仰ぎ、回収団体の組織化や活動支援を求める意見が出されました。また議案のすべてが可決をされました。
はい、次に今回初めて行われた各常任委員会からの代表質問についてお伝えします。この委員会からの代表質問は藤井議員、なぜ実施されるようになったんでしょうか。
委員会の審査や調査をさらに充実させた所管事務調査を行っているところですが、その調査を政策立案や政策提言につなげるために委員会の総意として代表質問を行い、今期初めて行うことになりました。
はい、そして次は常任委員会からの代表質問をお伝えしていきましょう。はじめは文教厚生常任委員会では 子ども・若者の居場所づくりにおける課題、教育委員会・市長部門、地域の連携が必要との質問が出されました。内容は次の通りとなっています。
はい。子ども・若者が安全・安心して過ごせる居場所づくりのあり方について、施設などの環境づくりと地域との連携で仕組みづくりは必要としています。地域連携の核となる地域のコーディネーターの育成など強化が必要ではないかとの提案でした。
はい、ありがとうございます。次は産業建設常任委員会、草刈りにかかるコストダウン手法についての質問が出されました。内容は次の通りです。
はい、草刈りについては毎年度市内3分割し業務発注しており、昨年度は総額3939万円予算が使われています。より効果的にコスト削減を図るため、防草シートや除草剤を導入など検討してはどうかと提案がありました。環境への影響や地元の合意形成、構造物の適正管理の課題などを踏まえた中で、従来の手法で機械除草が主体となっている経緯があり、適正な品質材料の検討をするなどし、部分的導入、実験的施行を検討するとの回答を得ました。
はい、ありがとうございます。それではここで音楽を聴いていただきブレイクといたしましょう。スマートウェルネス草津目指せ健康都市、今月は知ってほしい議会の活動について、お話は草津市議会広報校長委員会の横江議員、藤井議員、野村議員にお話を伺っております。最後の段落に入りました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
曲の前は審議された主な議案、委員会代表質問などについてお伝えしてきました。議会だより最終面にあります議会活動の中から2つの話題をお伝えしていきます。横江議員に伺ってまいりましょう。まず1つ目は、小学校中学校体育館等に空調順次設置についてです。待望の空調が設備されましたね。
はい、近年地球温暖化により気温がますます上昇しており、40度を超える日も少なくありません。そのような中で14の小中学校の教室に空調設備が設置され、現在各小中学校の体育館において空調設備を順次設置中です。
はい、次に議会中に実施いたしました議場でのシェイクアウト訓練についてです。災害に備えた訓練が行われました。
はい、近年南海トラフ地震の発生が問題となっております。地震は大変予知が難しく、いつ何時発生するか分かりません。常に備えなければならないことから、市議会におきましても9月議会の開会日に議場でのシェイクアウト訓練を実施いたしました。
はい、ありがとうございます。今回は議会だより12月1日発行、ナンバー193からお送りしてきました。本号に記載している内容については市民の皆様からのご意見ご質問を求めているそうですよね。
はい、3月、6月、9月、12月と年4回開催されます議会活動について議会だよりを発行しております。より多くの市民に見ていただき、ご意見ご質問をいただきたく思います。
それでは最後に本日ご出演の広報校長委員会の皆様に一言ずつご挨拶をお願いしたいと思います。横江議員、よろしくお願いします。
はい、現在におきましても人口は増加している状況であります。そのような中で私たち24人の市議会議員は 今後においても草津市のさらなる発展を願って活動していきたく思います。また広報校長委員会を通じてより草津市議会を身近に感じていただけるよう活動していきたく考えておりますので、今後におきましてもご意見等をいただけますようよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。続いて藤井議員よろしくお願いします。
はい、今期新しい議員を中心に議会だよりの紙面構成の刷新を進めております。より市民の皆さんに見ていただけるか、また参加型のものになっていくか工夫を重ねております。ご意見を踏まえてさらなる改善を行いたいと思いますので、ご意見をお寄せください。よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。続いて野村議員よろしくお願いします。
はい、本日はありがとうございました。皆様にとってもしかしたらあまり身近な存在でないかもしれない議会ですが、年4回発行の議会だよりをご覧いただいたり、議会の傍聴をしていただいたり、草津市議会のホームページを閲覧いただいたり、今日この時間をきっかけに興味関心を持っていただけますと幸いです。
はい、ありがとうございました。前半にもお伝えしましたけれども、議会はインターネット中継を行っていますので、リアルでご覧いただけます。また議会の会議ロックも検索してご覧いただけます。ご利用ください。詳しくは草津市のホームページから議会を選んでいただき、視聴や議会録をご覧いただきたいと思います。スマートウェルネス草津目指せ健康都市、今回は知ってほしい議会の活動について、草津市議会広報校長委員会横江正則議員、藤井美恵子議員、野村智子議員をお迎えしてお送りいたしました。本日は皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それでは番組のご紹介です。この番組は毎月第3水曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時から深夜1時からとなります。翌週第4水曜日の同時刻にも再放送をお送りしております。その他オンデマンド配信も行っておりますので、 FM 草津のホームページからいつでもどこからでもお聞きいただけます。合わせてお聞きください。聞き手はパーソナリティディレクターの中島ひろえでした。それではエンディングに旅丸健康体操をお送りします。まず健康体操についてご説明しましょう。この旅丸健康体操は草津市公認マスコットキャラクターである旅丸と一緒に楽しく体操をして健やかに幸せになろうという体操です。健康都市や草津市の魅力を広く知ってもらうこと、そして未来の草津を担う子どもたちの成長を願って作られました。一つ一つの動きが体の部分がストレッチになっています。動画は草津市のホームページに掲載されておりますので、ご覧いただきながら一緒に体操をしてみてください。スマートウェルネス草津目指せ健康都市、この番組は草津市の提供でお送りいたしました。